旧約聖書時代、イスラエルで重要な役割と果たしていた人々といえば、祭司たちです。祭司たちは、聖なる神様と一般のイスラエル人の間の仲介者であったからです。例えば、イスラエル人は、神様の戒めを破って、すなわち罪を犯してしまったとき、許していただくために、元気な羊かヤギかを祭司のもとに連れて行くべきでした。その動物が犠牲として葬られてから、祭司はその血を祭壇の下に流して、死骸を生贄として祭壇上に捧げました。その葬られた動物が人の代わりに罪に対しての罰を受けたので、神様は罪を犯したイスラエル人の許しと約束してくださいました。当時の祭司たちは大切な奉仕をしましたが、中でも大祭司は最も重要な役割を果たしていたのです。大祭司だけが年に一度だけ、食材の日に神殿の至聖所に入って、葬られた生贄の血を神様の前にかけることができたからです。その結果として神様はイスラエル人の犯した罪に対する罰を一年後回しにしてくださいました。大祭司は最も重要な役割を果たしていましたが、彼自分も罪を犯してしまったので、また動物の血を捧げてもイスラエル人のために永遠の贖いを成し遂げることができなかったので、完全なものではなかった。むしろ大祭司ができたのは、神様にイスラエル人の罪に対する罰を一年延期していただくことだけでした。旧約聖書時代の終わりとともに、一人の方を除いて、イスラエルの大祭司の奉仕が終わりました。その唯一の例外は、主イエス・キリストです。ヘブル人の手紙に教えられている通り、イエス・キリストは十字架で亡くなった時から、常しえに渡り、大祭司として最も重要な役割を続けておられます。大祭司として、主イエス・キリストはイスラエルの最初の大祭司アロンをはじめ、すべての旧約聖書時代の大祭司より優れたものです。それで、偉大な大祭司だと呼ばれています。ヘブル人への手紙を受けた一世紀の信者たちは、旧約聖書の教えに基づいたユダヤ教で育ったので、当然ながらモーセとモーセの兄お兄さん大祭司アロンを高く評価していました。その結果、モーセとアロンをイエス・キリストと同じぐらい重要な人だと考える危険にさらされたのです。彼らの誤った考え方を強制するために、また、主イエス・キリストが誰よりも優れた方であることを証明するために、ヘブル人の手紙が書かれました。ヘブル人の手紙4章15節から5章6節は、キリストをイスラエル旧約聖書時代の大祭司と 比較しています。その箇所で明らかに示されている通り、キリストは次のように旧約聖書時代のイスラエルの大祭司よりもはるかに優れた大祭司なのです。例えば、他の大祭司と同じようにキリストも試みを受けましたが、罪を犯さなかったので、他の大祭司よりも優れた大祭司なのです。それは4章の15節見てください。4章の15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試み合われたのです。ご存知のように、キリストが地上にいらっしゃったとき、私たちと同じように肉体、弱い肉体を持っていました。キリストもお腹が空いていました。キリストはまた試み受けました。奉仕を始めたばかりとき、サタンから試みを受けました。その時、キリストは神様の命令を守ったので、罪を犯せなかった。でもその時だけではなく、時々悪魔は現れて、また罪を犯させようとするのために、試みを与えた。けれども、すべての場合は、キリストは悪魔のことに耳を傾かなかったので、勝利ができた。ちょうどの十字架の前にまた試みを受けました。その時、サタンは一人の弟子ユダに入って、ユダはイエスを裏切りました。キリストはその時、最初からそれを分かりました。また他の弟子たち警告しました。祈りなさい。キリストも祈りましたが、その時キリストは強められた。十字から逃げませんでした。命を捨てるために来られたからです。でも皆さん、十字架にかけられた時にも、キリストは試み受けました。見てください。第一ペトロ2章。第一ペトロ2章。2章の22、23節。キリストと共に3年間滞在したペトロは、キリストについて次のようなことを書き留めました。22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。呪しられても呪しり返さず、苦しめられても落とすことをせず、特に十字架にかけられたとき、すべてに見捨てられたとき、結局、父にも見捨てられた。キリストは。でもキリストはずっと、罪を避けて、良いことだけなさいました。ただ、でも、どうでしょう。他の大祭司どうでしょうか。まあ、最初の大祭司はアロンですね。モーセのお兄さん。アロンは罪を犯したでしょうか。見てください。出エジプト記32章を開いてください。創世記出エジプト記、次の巻ですが、32章。ちょっとその背景について説明させていただきたいと思います。ちょうどその時、モーセは山に登って神様から実家をいただいて、また、その時、モーセは40日40夜山に出ました。その代わりにアロンは、お兄さんアロンはイスラエル人たち指導するべきでした。アロンはそのモーセが戻るまで待つべきでしたが、でも結局群衆はモーセはなぜまた戻ってこないかということで、これ本当にアロンのためにこれは試練でした。神に従うか、群衆に従うか、 そのことですが、ちょっと32章の1節から6節まで読んでいただきたいと思います。小川さん、32章の1から6節まで読んでくださいませんか。
神はモーセが山から一向に降りてこない、来ようとしないのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、我々に先立って行く神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼はそれを彼らの手から受け取ると、のみで鋳型を作り、それを鋳物の子牛にした。彼らは言った。イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼びかけて言った。明日は主への祭りである。彼らは翌朝早く全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を備えた。そして民は座っては食べたり飲んだりし、
アロンはね、ちょうどその前に神様から次のような戒めを受けました。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下に水の中にあるものもでも、いかなる火の形をも救ってはならない。ちょうどその命令を受けた時、彼は偶像崇拝してしまいました。本当に偉い最初の大祭司だったのに大きい罪を犯しました。一番最後の祭司、キリストの前の祭司の大祭司の奉仕が始まる前、キリストが地上にいらっしゃった時、一人の、キャパという人が大祭司でした。聖書によると、この大祭司キャパが偉大な罪を犯したのです。彼は死に対する罪が何も見出せなかったにも、キリストを殺すことをローマの、監督ピラトに見てみたんです。本当に悪い人でしたが、アロンも、この最初の大祭司も悪かったです。もうキリストは全く違います。他の大祭司と同じようにキリストも試みを消えましたが、罪を犯せなかったので、他の大祭司よりも優れた大祭司なのです。ヘブル5章に戻ってくださいませんか。ヘブル5章の1節と3節見てください。大祭司はみんな人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまた、ま、と取っているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに、民のためにだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。 他の大祭司と同じようにキリストも罪のために生贄を他の人のために生贄を捧げましたが、罪のない方として自分自身のために生贄を捧げる必要なかったので、他の大祭司よりも優れた大祭司なのです。五章の1節2節3節そのことを教えます。同じヘブル人の手紙、今度7章、7章26-27節、ヘブル人の手紙7章26-27節。キリストについて、このような方、このようなキリスト、経験で悪も汚れもなく、罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身の捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。他の大祭司は毎日自分の罪のために生贄を捧げなければいけませんでした。そして次に一般のイスラエル人たちのために捧げなければいけませんでした。キリストは一度も自分のために生贄を捧げなかった。なぜでしょうか？キリストは罪のない方です。だからキリストは他の大祭司より優れたものです。またもう一つの理由のために、ヘブル人の手紙に教えられた通り、キリストは他の大祭司より優れたものです。他の大祭司と同じようにキリストも神様によって任命されましたが、永遠に大祭司職を持っておられるので、他の大祭司よりも優れた大祭司なのです。ヘブル5章5章4節から見ましょうか。5章4節、またこの栄養は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。だから誰かね、私は大祭司になろうと言ってもできない。神様は選びました。アロンが選ばれたものです。実は全ての大祭司はデビの、デビはね、ヤコブの一人の、子供ですが、デビの部族のものでした。だからその部族のグループの中に一つの家族が選ばれました。大祭司になるために。五節、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれを応対になったのです。別の箇所でも、あなたはメルキゼデク、皆さん後で私たちはこの人の、メルキゼデクの人生を学びますが、彼はアブラハムの時代の、祭司と王様でしたが、後で学びますが、ただこの例に習い、とこしえに祭司であると言っておられる通りです。神、父なる神様にキリストが大祭司になるために選ばれたものです。この箇所で五節ですね、エブリビートの神の長所は詩編2編の引用しますが、 その同じ言葉が人の働きにも出てきますので、その箇所を見たら意味がわかるはずです。見てください。人の働き13章の33節。人の働き13章の33節。神はイエスをよみがえらせ、彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。キリストの復活が予言された、ね。詩編の第二編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。いつですか？キリストが復活されたと。キリストはその時、死から生まれたので、神様国でそのキリストが復活されたの時、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。本当に十字架にかけられた時、キリストは大祭司の務めを始めました。最初のことは、キリストはご自身を与えてくださったことです。聖書によると、ちょうどその時、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。イスラエルには立派な当時に、立派な宮がありました。旧約聖書時代の、宮や、ありました、幕やありましたね。モーセの時代、テントでありましたね。二つの部屋に分けられた聖城と地聖城。祭司、普通の祭司は聖城に入ることができました。でも、大祭司だけ、一年一回だけ、地聖城に入ることです。その聖城と地聖城の間に、幕がありました。それで、大祭司以外の人は入ることができなかった。けれども、ちょうどイエス様が亡くなったとき、聖書によると、ちょうどそのとき、エルサレムに建てられた神殿の中の厚い幕が上から下に裂けた。なぜでしょうか？ちょうどその時、旧約聖書時代が終わりました。ちょうどその時、他の大祭司の務めが終わりました。キリストは大祭司になったので、まず大事な生贄を捧げました。ご自身、十字架で。それはキリストの最初の大祭司の務め。それで、御目によみがえられたとき、そのとき、この詩編の言葉を成就しました。今日、私、あなたを産んだ。あなたは私の子。その日から、キリストは大祭司として、別の務めを始めました。今も天国で続けました。それ、取りなしてくださる務めです。後で詳しく学びますが、信者が神様の言葉を破ってしまうとき、すなわち罪を犯すとき、そのとき、許しが必要です。過去の救われたとき、過去の罪すべて許されました。でも皆さん、その後で罪を犯すとどうなるか、そのためにも神様の許しが必要です。キリストは大祭司として天国で父なる神様の前、その信じのために取りなしてくださいます。このように言われるでしょう。はい、その人は罪を犯したけれども、私は彼のために命を捨てたので許してください。そのこと、キリストはその実はね、 キリスト亡くなった時に、もう神殿が必要ではなかった。でもどうしても当時のイスラエル人たちはイエス様を強殺したので、祭司の務めを続けました。紀元後70年まで。その時ローマ人たちはイスラエルにエルサレムにある宮を燃やしたので、それでもう神殿がなかった。神様はそのことを許しました。キリストは他の大祭司と同じように、キリストも神様によって任命されましたが、永遠に大祭司職を持っておられるので、他の大祭司よりも優れた大祭司なのです。他の大祭司は、ね、死ぬまでね、そして次の大祭司は死ぬまで、次の大祭司は死ぬまで、でもキリストは永遠に大祭司は生きておられるので、復活されたキリストは永遠にその務めを続けます。ヘブル人への手紙7章を開いてください。ヘブル7章、ヘブル7章の22節から25節まで。ヘブル7章23節、失礼します。ヘブル7章23節です。またレビの頃の、このレビはね、この、ヤコブの子供、祭司と大祭司はみんなレビの子孫でした。キリストは別です。キリストはユダの子孫です。またレビの頃の場合は死ということがあるために、務めについてまでも、務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので変わることがない。祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて、彼のために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことをできになります。もしキリストが天に戻らなかったら、もしキリストは大祭司の務めを続けなかったら、イエス様を信じて許された者でも永遠に救われません。なぜなら信じた時、その後で罪を犯すでしょう。だから今日も私たちはキリストの大祭司の務めが必要。でもキリストいつまでもそれを続けるので、私たちは救いの確信あります。永遠の命を持つキリスト、永遠にその務めを続け、だから皆さん他の大祭司より本当に優れた方です。三つの理由で分かりましたね。他の大祭司と同じようにキリストも試みを受けましたが、罪を犯さなかったので、他の大祭司よりも優れた大祭司なのです。また他の大祭司と同じようにキリストも他の人の罪のために生贄を捧げましたが、罪のない方として自分自身のために生贄を捧げる必要はなかったので、他の大祭司よりも優れた大祭司なのです。そして他の大祭司と同じようにキリストも神様によって任命されましたが、永遠に大祭司職を持っておられるので、他の大祭司よりも優れた大祭司なのです。